今日のメッセージのタイトルは、港、そして一人で主の前に立つです。私たちは4月から出エジプト記を礼拝で見てきており、その中で荒野に暮らすイスラエルの民に神様が与えられた10回を10週かけて見てまいりました。そして今日から再び彼らの荒野での日々に起きたことに着目していきたいと願っております。出エジプト記24章1節から8節までを拝読させていただきます。またモーセに言われた。あなたはアロン、ナダブ、アビウ及びイスラエルの70人の長老たちと共に主のもとに登ってきなさい。そしてあなた方は遠く離れて礼拝しなさい。ただモーセ一人が主に近づき、他の者は近づいてはならない。また民も彼と共に登ってはならない。モーセは来て、主のすべての言葉とすべての掟とを民に告げた。民は皆同音に答えて言った。私たちは主の仰せられた言葉を皆行います。そして、モーセは主の言葉をことごとく書き記し、朝早く起きて山のふもとに祭壇を築き、イスラエルの12部族に従って12の柱を立て、イスラエルの人々のうちの若者たちを使わして、主に燔祭を捧げさせ、また、周音祭として、お牛を捧げさせた。その時、モーセはその地の半ばを取って鉢に入れ、またその地の半ばを祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取って、これを民に読み聞かせた。すると彼らは答えて言った。私たちは、主が仰せられたことを皆従順に行います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約の血である。こうしてモーセはアロン、ナダブ、アビウ、およびイスラエルの70人の長老たちと共に登っていった。そして彼らがイスラエルの神を見ると、その足のもとにはサファイアの敷石のごときものがあり、澄み渡る大空のようであった。神はイスラエルの人々の指導者たちを手にかけられなかったので、彼らは神を見て飲み食いした。時に主はモーセに言われた。山に登り、私のところに来てそこにいなさい。彼らを教えるために私が律法と戒めとを書き記した石の板をあなたに授けるであろう。そこで、モーセは従者ヨシアと共に立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまで、ここで待っていなさい。見よ、アロンとホルトがあなた方と共にいるから、ことある者は誰でも彼らのところへ行きなさい。こうしてモーセは山に登ったが、雲は山を覆っていた。主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていたが、7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光は山の頂で燃える火のようにイスラエルの人々に見えた。が、モーセは雲の中に入って山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。以上です。今日の聖書箇所は、モーセが神様からの律法と戒めを受けるために シナイ山に登ったという箇所です。この箇所を見ますと、モーセは民の中からアロン、ナダブ、アビウ、およびイスラエルの70人の長老たちと共にシナイ山に登ったということがわかります。アロンはモーセの兄で大祭司でした。ナダブとアビフはアロンの息子たちで彼らも祭司でした。またイスラエルの長老70人はかつてモーセの宗徒エテラのアドバイスにより立てられた民のリーダーたちなのでしょう。彼らがシナイ山に登るにあたり、まずモーセは山のふもとに祭壇を築き、そこにイスラエルの12部族に従い12の柱を立て、主に燔祭を捧げ、また秋音祭として御牛を捧げました。燔祭は神に対する全く献身を意味するもの。秋音祭は神との平和の交わりを更新することを意味しました。また、その時にモーセはその地の半分を取って祭壇に注ぎかけ、契約の書を取ってこれを民に読み聞かせ、民は主が仰せられたことを皆従順に従いますと言いました。これらのことは、モーセと一行がシナイ山に登る前に、山のふもとで、すべてのイスラエルの民を前に、神と民との間になされた契約で、私たちは今日それをシナイ契約と呼んでいます。そして、そのところでモーセは、民にその地の半分を注ぎかけて言いました。見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約の地である。この出来事は私たちにイエス・キリストがあの最後の晩餐の席で言われた十字架による新しい契約を思い起こさせます。マタイの26章27から28節。また、杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた。皆、この杯から飲め。これは、罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す私の契約の血である。イスラエルの民の上に犠牲の動物の血が注がれたように、私たちは主イエス・キリストの血潮により贖われたものであり、イスラエルの民一同が会する山のふもとでそのことがなされたように、私たち一同が集う教会こそが、私たちがキリストの血により贖われた宣言を聞く場所、そのことを思い起こして、聖餐を取り行う場所なのです。これらのことが山のふもとで行われてから後、モーセは73名の者たちと共にシナイ山を登っていったと、聖書は記しています。そして、その山の中腹で、サファイアの敷石のようなものの上におられる神を彼らは共に見ました。普通なら神を見ると人は撃たれて死んでしまうのですが、出エジプト記は神が彼らに手をかけることがなかったので、彼らは神を見て飲み食いしたと記しています。この74名の者たちはすべてのイスラエルの民と共に山のふもとでシナイ契約に預かり、山の中腹で神を仰ぎ、共に 食事を分け合ったのです。聖書を注意深く読んでいきますと、互いに和平となるような契約を結んだ者たちは、その後に食事を共にしたということが書かれていることに気がつかされます。あたかも和解の契約と食事は一つのパッケージであるかのように聖書には記録されているのです。創世記26章には、イサクとアビメレクとの間に和解の契約がなされたことが記され、またその時に彼らは共に食を飲み食いをしたと記録されています。また創世記31章には、ヤコブとラバンの間に和解の契約が結ばれ、やはりその時にも互いに食事をとったことが書かれています。そしてこのことは、イエス・キリストとその弟子たちの間でもなされたことでありました。これらのことは私たちに新約聖書に記されている諸々のことを思い起こさせます。主イエスの十字架を前にイエス様は、ご自身が強く願っていたあの最後の晩餐を弟子たちと共に取りました。そしてその十字架によりイエス・キリストは人間との和解の契約を結びました。今日見ておりますシナイ契約の後に食事が取られたように、イエス・キリストは復活後にエマオに向かう二人の弟子と共に食事を取りました。さらにはイエスを知らないと否んだペテロと、また他の弟子たちともガリラヤ湖畔で食事を共に取りました。これらの弟子たちが保身に走りイエス様を裏切った後に十字架と復活を経て、イエス様は彼らとキリストにある新しい契約における和解の食事を共にしたのです。そして、このことは、イエス様が天に帰られた後にも、キリストを信じた者たちが継承をしていったことなのです。私たちは、その姿を初代の教会の中に見ることができるのです。そうです。イエス様亡き後にこの地上に誕生した教会では、シナイ山を前にしたイスラエルの民たちが一同主の前に立ち、契約の地に預かったように、そこに集う者たちは、主の聖山を囲み、互いに仕え合い、支え合い、祈り合い、交わりをし、主との新しい契約を喜び、食事を共にしたのです。それが、我々の最初の教会の姿であり、その様は使徒行伝に記されている通りです。使徒行伝2章42節から47節。そして、一同はひたすら、人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が使徒たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして、日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして、主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。彼らは一同共におり、人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていました。彼らは日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、 家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって、食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていたというのです。私たちは、今、コロナ禍にあり、やむを得ず、オンラインでの礼拝を捧げておりますし、礼拝後には、ズームによるコーヒーアワーと呼ぶ時間を設けています。しかし、コロナが始まった時から折に触れてお話しておりますように、これらは私たちの本来の姿ではありません。あのイスラエルの民がシナイ山のふもとで共に神様の前に立ち、その血がその上に注がれたように、初代の教会の者たちが一つところに集まり、主を拝し、互いの交わりを深めていったように、私たちも、キリストの体なる教会にて、共に主の前に出て、主に礼拝を捧げ、また、主にある交わりに預かるべきなのです。その私たちのあるべき姿を記しているのが、この使徒行伝の2章なのです。ここに記されていることは、お互いの顔をモニター越しに見て、スピーカーから聞こえてくる声によって、主を拝し、主にある交わりを持つということではないのです。ですから皆さん、どうぞ今から心にこのことを刻んで心備えをしておいてください。我々がコロナ感染の危険から解放された時には、再び主の宮に集まるということ。はじめの教会の者たちは絶えず宮詣をしていたのであり、そのことは今日に置き換えるなら、彼らが絶えず教会にて共に主に礼拝を捧げていたということであり、私たちもそれに従うものであるということ、どうぞ心に留めといてください。さらに、シナイ山で起きたことについて、続きを見ていきましょう。ここまでお話ししましたように、山のふもとにいた時には多くのイスラエルの民がモーセと共にいました。その中からモーセを含む74名の者が山に乗り、登り、共に食事をとり、モーセは共にいた長老たちをそこに残し、従者ヨシアと共にさらに山に登ります。ヨシアは、後にモーセの次のイスラエルのリーダーになる特別な人であり、神様もモーセも彼に大切なことを見せ、聞かせたかったのでありましょう。二人は山の中腹まで行きました。その時雲が山を覆っており、主の栄光が山に留まっていたと、15、16節には書かれています。そのような山の中にモーセとヨシアは6日間共にいました。そして、7日目に、神様はモーセだけを呼ばれ、彼はヨシアをそこに残し、一人山を登ったのです。それは、出エジプト記24章1節で、神様がモーセにあらかじめ示していたことでした。ただ、モーセ一人が主に近づき、他の者は近づいてはならない。また、民も彼と共に登ってはならない。この言葉の通り、いよいよモーセはヨシアをも後に残し、一人で登り、主の前に立ったのです。そしてそのところで実に彼は、この後の出エジプト記25章から31章まで記録されている神のメッセージを一人で受け取ったのです。 彼はそのために一人で40日40夜シナイ山にとどまったのです。皆さん、最近一人になりましたか？ここで言う一人というのは、一人暮らしをしているとか孤立しているということではありません。それは一人で主の前に立ちましたかということです。思えば、モーセが神と一人で向き合ったのはこの時だけではありません。彼がその証明を受けた時、彼は一人ホレブの山におりました。そのところでモーセは燃え尽きることのない芝の中から神の御声を聞き、イスラエルの先頭に立つ者としての証明を受けたのです。イエス様の十二弟子のリーダー的存在であったペテロは、自分の将来についてイエス様に指摘された時に、すかさず彼はイエス様に聞き返しました。主よ、この人はどうなのですか？それに対してイエス様は言われました。あなたには何の関わりがあるのか？あなたは私に従ってきなさい。私たちはいつも自分以外の人のことを気にします。それは大切なことではありますし、教会は互いのことに気をかけて支え合う場所でありますが、同時に私たちは一人、主の前に立たなければならないものでもあるのです。時に主は私たちに、あの人、この人ではない。あなたは一人で私の前に出なさいと私たちに語りかける主でもあるということを私たちは心に留めましょう。昨年の今頃、現在の私たちの姿を想像していた人は誰もいません。戦争でもなく、災害でもなく、目に見えないウイルスにより、私たちが教会に行けなくなるというようなことを私たちは考えたこともありませんでした。今でもこれは夢かと思うことがあります。しかしこれは紛れもない現実なのです。私たちが教会に行くことにより、私たち自身も、また私たちと接する人たちの健康に、さらには命にも影響を与えるという状況に、今も私たちは置かれており、私たちは今日もこのように各自、それぞれの場所で礼拝に預かっています。しかし、聖書に記されている人間たちがそうしてきたように、私たちもキリストの体なる教会で再び共に主の前に立ち、主を礼拝することでしょう。それを私たちは心から待ち望んでいます。そして、同時に私たちは、一人で、その時はヨシアのような腹心の仲間をも伴わずに、主の前に自ら置き、自分に語りかけておられる主の言葉を聞いたあのモーセのように、一人、主の前に出るということが、必要です。そのところで、主は親しく私たちに語りかけてくださることでしょう。コロナ禍に置かれている私たちは今、 互いの交わりフェローシップが持てない状況にありますが、その分、一人で主の前に立つ時間が与えられています。それはすなわち、見方を変えれば、これまであれこれと忙しく自分を神様の前に置いてじっくりと自分に向き合うことができなかったけれど、今はそのような時を持つことができるということです。そう考えますときに、今という時は私たちにとってとても意義のある時となります。私と神様との関係を築き直す機会です。そしてそのような時間を十分に持った私たちが、再び主にある仲間たちとの交わりの中に戻されていくときに、私たちは今まで以上に互いを理解し、受け入れ、彼らの心を引き上げることができるようなものへと整えられているということを信じるのです。主にある兄弟姉妹、今という特別な時を大切に用いようではありませんか。私たちは待ち望みます。主の前に今一度一度集い、再び主を礼拝する時が来ること。私たちは期待します。日々主の前に一人出て、主に用いられやすい器として整えられ、再びかつての場所でこの器を主が豊かに用いてくださる。ことお祈りしましょう。愛する天皇父様、あなたの皆を心より賛美いたします。この朝、いにしえの出来事、あの出エジプト記に書かれていたあなたとイスラエルの民との関わり、あの74人の者たち、またモーセとの関わり、そのことを通して、この2020年を生きる私たちに、私たちが立つべきところを明らかに示してくださいましたことを心から感謝いたします。私たちが想像していなかったような状況の中に私たちは今置かれており、このように、この牧師も今、カメラを前に、この祈りをあなたに捧げています。それぞれの回収はそれぞれ違った場所で、この礼拝をおのおの捧げております。今私たちはこのような状況の中に、置かれておりますけれども、主よ、あなたの御心は、私たちが今一度、一同が共に集い、あなたの御前に心からの礼拝を捧げるということであるということ、私たちはこの朝、さらに確認しました。どうか主よ、その日が一日も早く、この世界に訪れますようにと、心から祈り、願い求めます。またこのような時が与えられているということは同時に、私たち一人一人があなたの御前に一人出る、その時が与えられているということだということを、私たちは信仰を持って受け止めさせていただきます。これまでの自分の人生を振り返り、それらをもう一度主の御前に出して、私はどうあるべきかということをどうぞこの期間の中に私たちに語りかけてください。多くの気づきが与えられて、この あなたの作品である私たちをもう一度整え、作り変えてくださいますこと、そのような時としてくださいますことを心よりお祈り申し上げます。そしてそのように整えられた器を持って、今一度私たちのかつての場所に私たちを返してくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。いろいろなことが制限されている状況でありますように、諸々の弱さを持っている私たちは、時にそのことに押しつぶされてしまうような時が多々ありますゆえに、どうか主が私たち一人一人を支えてくださって、あなたを見上げて、あなたから目を離さず、日々の生活の中にあなたがくださっている喜びと感謝を見出していくことができるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。やがて来る、再び主を一度をもって拝することができる日を待ち望みつつ、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。恋願わくば、十字架の血により、私たちを新しい契約に招き入れてくださいました。我らの主、イエス・キリストの恵み。時に兄弟姉妹と共に、時に私たち一人を、その御前に招いてくださる我らの父なる神のご愛、教会の交わりに生き、一人主の前に立つことを日ごとに教えてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も、よよ限りなく、あらんことを。アーメン。